今日の箇所はマタイに24章ありますし、マルコの実章に似てる同じ話がありますけれども、ちょっと違うんだね。一番違うのは配ったプリントに見えるんだけど、そのヤコブとヨハネのお母さん一緒に出てるのはマタイにはっきり書いてるんだね。マルコの方はヤコブとヨハネはなんとなく自分でお願いしたんですね。右と左に座れるように、イエス様王様になる時にそういうふうに願いしたんでね。まあもちろんそれは問題じゃないですけどね。そのただマルコにそのお母さんのことをまで書いてないですね。はい、じゃあそれでどういうことを言うと、そのお母さんの願いのは本当に面白いですね。聖書の中でそういうところはそんなにありませんね。人の心は本当に奥の方は何を願ってるか、何を期待してるか、どういう人か、そういう願いによって分かるんですね。まあ、クリスチャンの場合には、信者の場合には何を祈ってるか、それによって心を見えるんです。でも人の前に祈りと個人の祈りは違う場合ありますけどね。だから分からない場合多いですね。でもここでそのヤコブとヨハネのお母さんの願い、イエス様にお願いしてるから祈りですね。そしてそれはあんまり良くないですね。そういうことで分かることは、イエス様を信じても心の中は本当に神様を大事にしてるかどうかとかね、それとか自分を大事にしてるのかっていうことはなんとなく違うんだね。そういう問題について一緒に考えたいですね。そしてどうして急にこういう箇所になってるか、先週のね、朝の礼拝の時に旧約聖書と新約聖書のトップ50のプリントを配ったんですけどね。そしてその中で新約の中でゼベダイの名前出てるんですよね。この新約のリストの中で何番だったか、25番ですね。そしてそのゼベダイのことを考えながら、新約のトップ50のリストを考えながら、こういう箇所を見つけたんですね、先週。それで今日の箇所、この箇所を話すつもりですけどね。まあ、ちょっとのメッセージに入る前にゼベダイについて考えたいですね。ここにゼベダイ出てるんじゃないです。その子供ヤコブとヨハネ出てるんだね。そしてその奥さん、でも書き方はゼベダイの子供のお母、ゼベダイの奥さんとか言ってないよね。だからゼベダイの聖書の中では中心はやっぱりその子供のことで出てるんですね。名前は出てるのは何回もありますけど、でも本人は大きく出してるではない。なんとなくヤコブの3人がいましたね。ヤコブの区別するために書いてるんだね。そういうゼベダイです。そしてその奥さん出るのはこの箇所ともう一回出るんです。ゼベダイはもう一箇所、わかりますか？もう一箇所は十字架のところです。マタイの26章と思います。暗くなってもいいんだけど、マリアでいるし他のマリアいるとか、そのところでゼベダイの子供のお母さん、そこまで書いてるんですね。これはちょっと不思議な書きね。まあ今日のそういう心の願いですか、彼女の願いは問題あるから、私たちのもう神様の前の祈りに問題あるかどうかと。だってここは子供のためですね。特に私たちは子供のために祈ります。私たちは先週娘の結婚式がありましたから、それでエイミのこととか、その花婿の浜田先生のためとか、そういう祈りは、まあ、ずっと祈ってる、これから祈るんですね。まあ、それで何のことを自分の子供のために祈ってるか、そういうことも先週考えたんですね。だからこういう箇所は今日話したいと思います。やり方はみんなにちょっと手伝ってほしいです。 短いですからね、20節からマタイ20章の20節から28節までですね、短いで、その中で何が悪いか、すなわちマイナスは何があるのか、辛いこと、大変なこと、悪いこと、罪になることとか、そういうことを見てほしい。また同時に何がプラスになること、何が良かったか、神の前で良かったですかとか、いいことも考えてほしいですね。この夕飯になるときにみんな疲れて、ただ話せば寝てしまう可能性ありますね。そして私はよく質問するんだけど、今日は手伝ってほしいですね。ちょっと学び会風ですけれども、ぜひ考えてください。ちょっと分けますね。20章の20節から21節まで、このプリントにもありますけれども、その部分の中で何が悪いか、何がいいかということを2つ考えてほしいですね。皆さんに配ったプリントの裏側にノット書けるところもあります、もし書きたかったらね。
で、その先週のプレートを欲しければそれもありますけどね、そのパープキューティクセンスの方が説明してくれるのもあります。
はい、マタイ20章20節から21節も見てるんですね。この中で悪いのは何ですか、考えましょう。はい、簡単なありますね。簡単な問題ありますね。何でしょうか。イエス様に何かお願いすることは悪いですか。祈るのは悪いですということ言えますか。そのゼベダイのお母さんは奥さんでね、近づいて子供のためにお願いする、それ祈りだけど、祈るは悪いではないでしょ。逆にそれはいいことでしょ。全然祈らない、悪い祈りより黙って何も祈らないはいいということは言えないですね。失敗したら神様それも聞いて、願いは悪ければそういうふうにくださらないから、違う導きあるから、だから祈りお願いするのはそれはプラス側に書けますね。でもその願いには問題があるんです。21節ですけどね、何でしょうか。ですね、今日は一応礼拝だからみんな言うべきじゃないという考えあるかもしれませんけれども、一人だけなんとなく一人だけを発表すれば、あとはみんな考えなくてもいいようにという印象あるから、それはダメですね。だからぜひ考えましょう。何がそういう願いは悪いですか。右と左にはヤコブとヨハネは、イエス様は神の国の王の王になるときにはそうなるように、何が悪いですか。はい、じゃあ辻橋兄弟が考えてるから、どうしてですか、悪いですか。
なんか偉くなりたいみたいな感じで。
そうですね、ただ結局その神の国のイメージの問題あるんだね。神の国に入れば、イエス様王の王になれば千年の王国の予言ありますけどね、そのなる時には全部立ってに考えてて、イエス様一番上だから自分は右左になると偉くなるんだね。でもイエス様はそれで後でそういう考え方悪い、まあ説明するんだけどね。はい、だから結局すぐ神の国に入ることじゃなかったからということがありましたね。その20節から私たち読みましたね、また20章の20節でね、プリントもありますけどね、はい、そしてその前のところはプリントに出てないんだけど、そのすぐ前にはどういう内容だったか聖書で見てください。イエス様弟子たちに何か言いました。十字架の予言ですね。十字架につけられるとか、異邦人に渡されて、そういうふうになるんですね。だから十字架のことです。そしてそのすぐイエス様王になるということだね。十字架につけられるイエス様の話は受け入れてないです。好きな部分は入れて考えてるね。偉くなるということはイエス様王様になるんだから、自分の子供もそれになるように、十字架のこと考えてない。だから前の話無視して 願ってる。神のご計画を分かってないでお願いしてるのは問題ですね。そして後でイエス様の説明で、私たちはしもべになるはずでね、それは後で見えますけどね。他には否定的には言えることはあるんだけど、例えばゼベダイの子供のお母さんの名前まで書いてないでね、書いてありません。そしてそれでちょっと 100% 言えないことだけど、その名前書いてないんだけど、十字架のところに彼女いると書いてるね、マタイの26章でね。他の福音書を読むときにはそのところにいるのはマリアの、イエス様の母親になったマリアのお姉さんか妹さんかと書いてるんですよ。だから多くの学者は多くの、まあ、証明できないんだけど、このゼベデアイの奥さんとマリアは姉妹です、という可能性があります。同じ人かどうかはちょっとわからない。他の福音書を、ね、読めばマリアの妹かお姉さんが一緒にいてたんですよ、十字架のところで。そしてマタイの中ではこのゼベデアイの奥さんは同じところにいるんですよね。だから同じ人物かもしれません。ということがヨハネとヤクブはただ二人で切ってるお願いしてるだけじゃなくて、やっぱりイエス様のある意味で親戚のおばさんですと一緒に切ってるんですね。だからもしかしたらそういう人間関係を利用してお願いしてることかもしれませんね。わからないんだけど、それだったらなんとなくずるいですけど、この世の中によくあることでね、自分だけでお願いするんじゃなくて、こういうつながり、この人と一緒に、だからイエス様の年齢の33歳だったでしょうか、マリアの生まれた時には若かったでしょうけれども、でもまあ50歳になるとか、そうするとやっぱり年上の家族の親戚の一緒にお願いしてるかもしれませんね。かもしれないですか、言えないんだけど、でもそういうことも、もう悪いなと思いますね。でもある意味でそれは賢いね、賢いね。だからプラス側にかけたかったら、そういうふうに彼女を利用したのは、うん、賢いね、よく考えてね、上手に計画立ててね。じゃあ他にこの20章20節から21節のプラス面何がありますか。いいことありませんか。はい、私のリストありますけれども、今日私は一方的に全部話すつもりじゃない。はい、いいこと一つ、否定的でね、悪いばかり見てるか。はい、
イエス様が御国で、まあ、中心になる、
信じて信仰あるんです。それはすごく大事と思うんですね。どうして大事ですか。21章、その次の1章はどういうことになってるか。イエス様はエルサレムに入るところです。メシアとして来られるんです。その老婆の甲に乗ってるとか、そういう旧約の予言の通りにエルサレム入っていく。そしてみんな賛美して、だから王様来られた、メシアが来られたということを、すぐ前にこういうことが起こっているんです。そしてそれだけじゃなくて、その今日の20章の最後に2人 の見えない方でね、バルトロ前のともう一人の出てるんでね、癒されてるんでね、そのところで彼はイエス様にお願いしてるんですよ。どういうお願いかというと、ダビデの子を憐れんでください。あれは何ですか。ダビデの子というのは王様です。そしてその聞き方もやっぱり王様にお願いする方法です。両方すぐに願い出すんじゃないです。王様だから何々してくださいということじゃないです。王様の前に出るときにどうしますか。お願いがあります。そしてそういうことが見えるんですね。ここにも書いてるね、イエス様の前でひれ伏してと書いてるんだね。そしてお願いがある。そしてイエス様はじゃあ何のことですか。バルトル前にも同じ話し方、この2人、このヤクブとヨハネとそのお母さんの話でも同じです。だからそれは全部やっぱり王様に対するの、そういう雰囲気の聞き方ですよね。だから確かに信仰があることで願ってるんですよ。 だから全然信仰ないで、神様ぜひ宝くじ当たりますようにということ、そういうことではありません。だから 100% 彼は悪いではないですよ、本当に自分の子供は神の国の中で持ちられるようにイエス様と一緒になるのは、まあ当たり前の願いですね、ある意味でね。ただ偉くなるのはそれはちょっと問題ある。そして問題あるのは、神の国はまだですから、これから教会時代ですから、あの主のために使えるものになるはずだね。そういうこと分かんなかったね。はい、じゃあそれで次の部分に分けていきましょう。今度はイエス様の最初の答えの部分ですね。22節から23節までのことですね。あのその後でまた24節は別に考えたいですけど、あのマタイ20章22節23節にはこれに何が悪い、マイナス見えることか、プラス見えることか、何か見えますか。イエス様の答えですからね。うん、22節にはその特にその2人言ってると思いますね。その母親よりあのヤクブとヨハネを言ってるね。私はジャッジできますということはどう思いますかとか、何かありますか。悪い、なんとなくあんまり良くないなと思うものは何がありますか。はい、奥さん兄弟いますか。同じところに当たってすみませんでした。何がありますか。今まで誘拐こういうことに経験ないね、すみませんね。何か悪いこと考えませんか。大きいことじゃなくてもいい、簡単なことでもいいよ。イエス様の答えはそれについてと言います。もちろん素晴らしい答えですけど、でもその答えで否定的ですか。今自分だけでイエス様はそういうふうに、23節ですかな、23節ですね。イエス様の答えは、父なる神様を決めることですから自分はできないんですと。ということはある意味で否定的に見えるんじゃないかな。どうしてでしょうか。それはちょっと問題じゃないか。天皇お父様とイエス様は、違うんですかとか、イエス様は神様でしょ。今朝うちの教会出かける前にエホバの証人2人をうちに来ました。何十年ぶりに会いましたね。だいたい私に言えば黒いマークあるから誰も来ないんだけど、今朝来ましたね。そしてやっぱりエホバの証人の考えでは、あの主なる神はそれを父なる神様です、それは本当の神様です、イエス様は、まあ、ある意味に神様ですけれども、でもずっと下ですと。あとで考えるんだ。大体そういう人たちに会うときには後で、あ、これ言ったらいいねと思うんだけど、一つはユダヤ人たちはそういう考え方とんでもないんですね。ユダヤ人は唯一の神しかいないから、それで別にイエス様とユスタの方の神様いるということはユダヤ人絶対信じませんね。だからそういう考え方はとんでもないです。だから説明になれば三位一体しかないですね。でも彼はすぐ三位一体ということは聖書にないんだよと、そういうふうに議論したいんだけど、でもここは地上にいるイエス様が自分で今決めることではないって言ってるんですね。父なる神様を決める。だから人間になってくださって地上にいるイエス様、そのところのイエス様と父なる神様から離れてる間の期間がね、こういうことを説明になりますね。あのイエス様天国に書いてて右左将来誰になるかわからないということじゃないでしょう。そういうことないです。人間の地上の生活のしながらそういうことを一時的にあったということですね。はい、でもそれは否定的にマイナスのちょっと見えるかもしれませんね、考えたらね。でも22節の彼の答えは、あった方は私と同じバプテスムを受けるのか、あるいはあの死に出会うか、死ぬんですか、人に捨てられて殺されることがあなた方はできますかという意味です。イエス様も言ってるんだけど、弟子たちはできますって言うんだね。それについてどう思いますか。どうでしょうかね。 大体できますということはいいように聞こえる、大体悪いように聞こえるよね。はい、できますよ、私はできるんだよ、私一生懸命頑張ってるから、私はいい信仰持ってるからできるんだよ、なんとなくそういうふうに聞こえる。ここもそうかな。でもプラス面いきましょうね。イエス様はそれに応えるんでね。あの何節ですか、できますと彼が言ったのは22節だから、イエス様23節ですね。いや、あなた方はできませんよというふうに書いてる、書いてないね。普通はあの威張って自慢話して私は何でもできるよということだったら違うよ。例えばペテロは十字架の前でね、あのみんな逃げるんだけど私は逃げません、決して、あなたと一緒に死ぬんだよ、イエス、ペテロ自慢話したんだね。イエス様はそういう答えはどうだったでしょう、それに対して。いや、その鶏の鳴き声が3回の、それになる前にはあなた3回私を知らないんだよ、だからペテロはあなたはできないんだよと言うんだけど、ここはあなたはできないんだよというふうに書いてないね。それについてどう思いますか。それはマイナスのところで書けばプラスのことじゃないかな。だってイエス様は何となく代わりに予言してるんですね。そうになれます。ヤコブは人の働きの12章の中で殺されたんだね。そういうあの殉教ですか、殉教になったんですね。そしてヨハネはいつになったか書いてないだけで、黙示録を最後に書いてる時にはそれは、その間もないですね。だから黙示録の書いてからヨハネもそうなったでしょう。だからあの二人は本当に人に捨てられて殺されて、あの殉教者になりました。そしてイエス様はそれを予言してるんです。あなた方はできませんよじゃなくて、なるよ、本当になるよという答えはいいですね。そしてイエス様は本当に彼に、あなた方の質問は悪いですとか、そういうふうに考えていけないですとか、とんでもない考え方だよとか強く書いてないですね。後で25節からの言葉ありますけど、じゃあ24節いきましょう。24節、もう一度兄弟読んでくださいますか。まあ短い、簡単だね、はい、これで何が悪いですか。簡単です、はい、はい、簡単な質問に答えたい人は誰ですかね、今日は愚痴兼兄弟にしましょうすいません。24節何が悪いですか。今読んだ24節ですけどもね、その他の弟子たちの関係どうなりましたか。悪くなったでしょ悪くなったね。24節にはそのことで腹が立ったということより、まあ腹が立った腹を立てたと書いてるのね。ヨハネと、ヤコブに対する腹を立てたと書いてる。そのお母さんに対するのを怒ってるとこ書いてないよね。それはプラス面で言いましょうそのお母さんまでは怒ってるということじゃない。でも弟子たちの関係はこれで10対2になってて、本当に腹が立ってたんですね。そこまでするのはずるいじゃないかね。そのお母さんはもしかしたらマリアの親戚だったら、そういうふうに利用してエルサレムに入る前のすぐ前で調理時間選んでて、寄ってきてお願いしてっていうことは悪いと思ってるでしょう。だから結局ライバル意識がある、妬みがある。またその兄弟たち、その兄弟となってその弟子たちはバラバラになりそうです。ここはイエス様何もしなかったらね。それでどう思いますか。そういう特別なずるいことをお願いするときには皆さんどういうふうにしますか。みんなそういうことしないと思いますけどね。ね、奥さん兄弟みんなに聞くのは悪いですから。
急にするでしょう。来週の日曜日は何か特別にお願いしてとかね、来週の昼ご飯は特別に一杯欲しいですとか、やっぱりそういうふうにみんな聞かないようにするでしょう。でもこの場合にみんなに聞かれたんだね。あれは不思議ですね。個人的にお願いできなかったからか、まあそれはそうかもしれませんけれども、でもこういうことよく見えるんだよ。福音書の中でイエス様変貌山に上がった時には誰が連れて行ったか、ペテロとヤコブとヨハネでね、その3人でね。だから多くの場合にはあの2人は特別にイエス様の関係があったんですよね。だからそのお母さんはお願いするのは恥ずかしいことと思わなかったかもしれませんね。わかりませんけど、誰が右左になるからそして親戚だったらそれ一番近いから。でもみんなに聞かれたら問題になったんだけど、それは悪いことですか？いいことです。あれはプラス面に書くんです。みんな聞かれたからその腹が立てて、そしてそれでイエス様はみんなに25節からの話するんです。だから結局問題がバレたっていうことがいいことです。大体私たちは特に日本で感じますけどね、みんな分からなければ、問題はバレなければ、みんなのに聞かなければそれでいいんじゃないかとかね、と思ってるんです。でも必ずどうなるんですか？隠られてる問題が大きく大きく大きく大きくなるって、いつかすっごい爆発になるんですね。そして私は夜の日本の教会に見てるのは、問題は本当に爆発するまでは隠すんです。家族の中にもよくある、会社の中であると思いますし、あれはよくないです。ここはプラスのことは、あのライブル意識、妬み見られた、話題になることはいいことです。それで解決あるからね。だから本当に教会の中でも教会の中でも交わりの中でも話し合うべきですね、うん、あの教会、あの人のやり方は嫌いだなとかね。そうすると毎週毎週教会来てて、あの人は嫌いだな嫌いだな嫌いだな、ということは教会全部嫌いになってて教会来なくなる。やっぱり小さいうちに片付けるべきだね。はい、それ24章24節25から28、一番長いですけれども、この中で悪いことが25節にあると思いますね。イエス様は異邦人のやり方についてって書いてるね、25。それに悪いこと何がありますか？はい、教会一番前に座るのは危ないことですよ。はい、姉妹はどうですか？25節何か悪いこと見えますか？
違法人の支配たち
と、でもそれは普通のやり方だね。結局違法人の、だからユダヤ人たちは旧約聖書時代でもね、王様あるんだけど、でも同じはずじゃないです、うん、そして違法人はなんとなく神様を無視して、そして神様いれば王様の立てる偶像ですね。だからその偶像もなんとなくダニエル書にあるように王様のものですから、だから王様一番です。王様一番だから王様に従うしかないんだねという考え方でね。上に神様いるということは、ユダヤ人王様行っても上にいるんです。だから独裁的な国になるのは何のどういうふうになりやすいのは、やっぱり真の神様を 100% 無視する国はそうなりやすいです。それは旧約聖書のダニエルにも見えるし、イジプトでも見えたんだね。だけどユダヤ人は王様いるんだけど独裁的あるはずではないです。そしてこれはイエス様は教会について話してるんだね。教会さらにそうになるはずじゃない。そしてユダヤ人の歴史、旧約から新約に移ったそのアイルの時代の中で、こういう問題ものすごく大きくなってる。私たちの聖書に入ってないだけど、マカビーの
部分ありますね。あの外典ですか、カトリック教会の聖書に入れられてるんだけど、あの時代にはあのシュリア軍ですか、もともとギリシャ人ですけどもね、あの、まあ、エジプトにも問題のギリシャの支配ありましたけども、一番ひどいのはそのダマスカスの方ですか、あのアンティオクスエピフニーズですか、その英語の発音ですけど、聞くことないね。聖書に予言されてるよ、ダニエル書にあるんだけど、彼らはひどいことやったね。その将来は反クリストが黙示録の中で同じようなことするんだね。似てること多いです。でもそれは異邦人のやり方だから、弟子たちはそういうことを思い出してるんだね。ただローマ人悪いですということより、多分あのマカビのその400年間の間、まあ、この福音書の何十年前の出来事を覚えてるんですね。そして実はこういうような橋は他にもあの福音書の中では似てる言葉、イエス様は他に言いましたね。誰が一番偉いですかということは、あのルカの福音書に2回あります。マタイの18章にもあります。そしてかなりそういうことあるんですね、うん、だけど、うん、結構それは悪いです。異邦人のやり方は悪いです。あなた方は違うんです。教会は違うはずだよ。独裁的なリーダーいるはずじゃないです、うん、だから私たちの教会にはローマの法王がいませんね。それを信じてません。たまにはね、アメリカで見たことあるんだけど、時々こういうこと言うんですね。ものすごく独裁的な牧師さん、たまには出るんです。そしてそれはバプティストポープというんです。ポープはローマの法王の言い方でね、バプティスト教会でありながらあれはローマの法王のみたいになってるんだね。教会員にみんな命令ばかりとか、あの自分は問題になってるけれども教会辞められない、人は教会から次々追い出すとか、そういうことがたまにはありますね。それは私たちの間にあるはずではないとイエス様言ってて、その教えがあるのはパラスですね。弟子たちはあの自分は一番偉いになりたいとか、一番偉いのは誰ですか、議論するときにはルカに2回、マタイには少なくとも2回、マルコにもあります。でも必ずイエス様が違うよ。あるときには小さい子供を立てた、子供のようにならなければ神の国に入らないんだよ、この国を、この子供を大事にする人はそれは一番いいんだよとか、またこういうところ必ず注意したんですね、うん、それでちょっと質問したいんですけどね、新約聖書の中で、福音書の中で弟子たちはこういうふうに議論したりとか、誰が偉いかとか、まあ 2,3 回ぐらいあるんですけどね、人の働きに入ってて福音書終わってからそういうことありますか。フィリピンの一章の中で、あのパウロに対するライバル意識のことで、なんとなく福音述べ伝えるの競争みたいでやってる人いるんですけど、でもパウロはそれにも感謝しますと、福音述べ伝えてるだったらそれは感謝ですから。でもパウロに対するのライバル意識持ってる人は入ってるんだけど、第二クリントにもちょっとそういうこと見えるんだけど、第一クリントにもある人はパウロがいい、ある人はペテロがいいとかパウロがいいとか部分に分けてるとか、そのグループ同士のライブ意識あるんだけど、でも弟子たちのペテロとかパウロとかヨハネとかヤクブとかトーマスとかピリッポとか競争でやってるところ一つありますか。ない、一つもありません。このような問題はこの24節にありますけれども、解決になったんだね。どうしてでしょうか、うん、イエス様の教えいっぱいあったからと思うんですけど、人の働きになると弟子たちは一緒にいますか、ずっと。違う、それぞれの責任があるから競争はない。ペトロはこういうふうに導かれて、ポールはこういうふうに導かれて、そしてパウロは異邦人に中心になってて、ペテロはまあコロネリオに導いたんだけど、でもペテロは基本的には ユダヤ人の中で働いてて、だから結局その競争のことは弟子たちの中でも見えなくなる。感謝ですね、本当に感謝。だから私たちの中でも競争にならないためには教えてると思いますよ。主のために自分のすることがあれば、そして他の人と同じことを競争する必要ないですから、することいっぱいあればいいんです。でも気をつけなければ、教会の中ですることはあまりなくて、ただ見つめ合ってるだけだったら問題出るよ。ちょっと敵よりもう飛んでるんだけど、ある牧師さんは私に言いました。この話何回も聞くことあるんだけど、日本であったけど、まあここじゃないですよ、愛知県でしたね。ある牧師さんはこう言ったんだね、教会はうまくにスムーズにいくために一番必要のは伝道を第一にすることですと。弟子を作るのは大宣教命令にあるんですけど、マタイの最後でそういうふうにまとめてるからね。でも弟子を作るというのは伝道するということだけではないです。それを証しする伝道の面があります。同時に教える面があります。そして教会の中で両方のことをやるべきだね。だからある程度そういうことに反対でした。あんまり礼拝大事にしない教会になっちゃってしまったね。あの教会は本当にその牧師先生の教会も問題だらけになったんです。だから結局活動いっぱいあればいいんです。部分的に正しいです。部分的だけですね。結局私たちは主のために働くところがなければ、主のしもべになるべきでしょと書いてるんでしょ。その25節からイエス様教えてるね。だから私たちはまた教会の一人一人主のためにすることがなければ問題になるんです。だからあの先生は言ってることそういうことで言ったらしいです。でもその教会は伝道ばかりのことで、みんながこの伝道に協力してトラックと配布するとか、みんなで行きましょう、毎週やるとか、みんな疲れてしまっててダメになること多いですけど、でもある意味で正しい。みんな何かすることあるんです。会社でも机があるんだけど仕事がない人だったらどうなりますか。問題になるね。本当に自分の仕事がないと困るんだね。だからしもべになるのはやっぱり働くべきです。私たちはそして教会の中で人の何ができるように、障害があればそれはできないんだけどこれはできるんだと、それで主に用いられて喜びがあるんですね。伝道ばかりじゃないですけどね、それを適用に飛んでしまったんですけどね。まあこの歌詞の中で一番悪いのは何ですか、一番いいのは何ですか、そういうまとめ方ですね。このプラスとマイナスのやり方で一番悪いのは簡単に言えるだな。でも二つの悪いことあるんじゃないかな。自己中心の願いです、偉くなりたいからと。それことで争いだったんだね。結局ライブ意識に出たんですよ。あの二つはつながってるんだね、結局自分は上になりたいから他の人も上になりたいだったらライブ意識出るんだね。まあセットとして見ればね悪いですね。だからそういう風にならないように注意するべきでね、イエス様の教えを受けるべきですね。じゃあ一番いいのは何ですか、この箇所。これは今日はまとめれば力入れたい。一番いいのは何ですか、このところの中で考えてほしいですね。一番いいのは何ですか、ゼベダイの子供のお母さん出てた方がよかったです、そこに聖書見出てないからよかったです、一番いいですのは彼女です、いいです、変ですよ。それじゃないね。まあ彼女ちょっと出てはよかったらけど、それはやっぱりお母さんの気持ち表してると思う。もしかしたらお父さんより、お母さんは自分の子供は本当にいい仕事になるようにということですね、本当に将来はどうなるか心配ですからね。もしかしたらお父さんよりお母さん心配するよね。だからそういうことを見えるからそれは感謝ですけれども、一番いいじゃないよね。一番いいは何でしょう。28節答える人多いだね。 28節で終わってて、それは十字架の贖いのことですよね。イエス様はその贖いの代価を払うためにご自分はしもべになってて来られたんですね。だから救いのことは書いてるからそれ一番いいでしょう。まあある意味でそうです、うん、ところで28節の言葉は多くの人のためにと書いてるね。多くの人のためにということはみんなのためって書いてないんだけど、私はそれは多くの反対はみんなというのではなくて多くの反対は少ないですだから救われる人は大勢いますよと、少ないじゃないよ、あのような書き方と思う。とても否定的じゃなくて肯定的です。ポジティブですよ。だからそういうふうに多くの人救われるんだよ、そのためにしもべになってるんですよ。イザヤ書に書いてる主のしもべになってくださったんです。それは一番いいですね。イエス様一番いいです。それは間違いないですけれども、この箇所のテーマは何ですか。救いのテーマですか。いや、ユダは救われてなくてその中にいましたけれども、でもユダ以外はみんな本当の信仰を持ってる、もう信じるんですよ、救われてるんだよ。テーマは主のために働くことです。しもべになることです。だからイエス様の救いのことは第一ということを言えるんだけど、私思うの28節のテーマはミーハンになってくださってるんです。しもべになってくださったイエス様ですね。私たちはイエス様のようになるべきですと。自分を偉くなるためにこの世にいるということではありません。生まれてくるのは目的がある神様のために、主に用いられるためですね。また私たちの子供のために祈るときに、その子供も主のために何ができるためにいるはずですね、だから一番のはイエス様の救いのことはある意味でそうですけれども、見本になってて私たちのエグザンプルですかね、そういうことを見せている。もう一つ私思うのはイエス様の教え方はここに素晴らしい。ここは聖教全体です。マタイの中ではイエス様のメッセージ、聖教のことは一番長いのはこのマタイですよ。三条聖教ですね。他に10章にも長いのある、24章にも長いのあるとか、あとまた他にも13章ですか、例え話いっぱいある。一方的にイエス様の教えはメッセージが素晴らしいのマタイにあるんだけど、ここは違う。ここはお願いがあってたら、じゃあ何が欲しいですか、何してあげましょうかと、王様みたいですね。そして答えが出て、それでイエス様に答えるんですね。クエスチョンとアンサーです。私はイエス様の教え方は素晴らしいと思うんだね。メッセージも素晴らしいですけれども、だからすみません、私のやり方ですけど質問する好きです。そういうふうにディスカッション好きです。でもイエス様も大部分の時にはそうだったからね。だからちょっと礼拝の雰囲気と違うかもしれませんけど、私はこういうやり方は好きです。私の卵のそうですからね、許してくださいすいませんね、じゃあそれで適用は何でしょうかっていうことだね。一番いいのはイエス様の見せてくださった教え方だけじゃなくて、その身代わりになったこととかね、しもべになったことでしょうね。だからどういうことが一番いいですか。私たちも主のしもべになることですね。でもそれだけで終われば適用にならないです。クリスチャン通して私はみんなそういうこと分かるんですよ。こういう箇所を何回も読んだことある。しもべになるべきですね。ああそうですね、はい分かりました、しもべになるんでね、リーダーになるように頑張らないでしもべになりますと。どういうふうにしもべになるか、何をすればいいかということを考えないとダメです。そしてそれは一人一人考えるだけじゃなくて、私思うのは教会もそういうことを考えないとダメです。礼拝を守るのはそれはクリスチャンの道大の一つです。でもそれ以上は主のために何やってるんですか、賜物は何があるのか、自分はできることは何であるか、ぜひ もう忙しいからね、もういっぱいやってるからとかね、プログラムあるから司会やってるし、掃除やってるし、食事作ることあるし、やるのやってるだけど、もしかしたら自分に合ってるのするべきことは違うかもしれないね。ヤコブとヨハネは違うようになったね。またそのすぐあと21章のところにエルサレム入っていくときには、2人の弟子にあの老婆の子を取りに行きなさいと言って、あの仕事も与えられた、そしてこれもよく見えるんだね。教会の中で先生にお願いすれば、ああ私はそれでは、それは私はそういう頼むないよと、それは誰々兄弟いいですよとか、逃げる人よくあるんだね。それは謙遜に見えるんだけど、ああ私は何もできませんよ、逆にああ私はできるんだよ、それは自慢話だからダメですけども、主に用いられることは一番です、喜びあるんだよ。例えば家庭集会とか、うちで開けばどうですかとか、こういうふうにやればどうですか、ビジョン語る会も開けばそういうことになるんでしょうしね。やっぱり責任はまず牧師先生にあります、役員にありますけれども、でも考えるべきだよ、考えるべきですね。今中川先生行ってしまってるから、今までのことはあのまま続くのは大変ですということばかり考えるんだけど、でもそれだけダメですよね。じゃあ最後にはもう一つの願いのは、自分の子供のためにどういうふうに祈ってるか、また自分のためにどういうふうに祈ってるか、そういうことに注意するべきです。自分の子供はいい学校に入るように、いい成績取るように、いい会社に入るように、ヨミニケバードのいいご主人に与えられるようにとか、あのようなことを祈ってもいいですよ、ある意味で。イエス様は、あなたの願いにはとんでもないも罪深いですよというふうに言ってないです。心分かってるから、だからそういうふうに心の中でそれあれば祈ってもいいです。でも一番祈るべきは、自分の子供は主に用いられるように、主のしもべになるように、またそういうことも子供にも話すように、主のに使えるのはいいことだよ。先週でね、結婚式のことで意味のことを考えてて、お嫁に行くんだね、教会の、将来牧さんになるでしょうね、浜田先生はね。人間的に考えたら経済的に大変になるだろうな、また特にまだ牧さんにならないからとか、特にそのもらうの援助が少ないでしょうねとか、エニーは大学出てたのにね、教育部出たから学校の先生になってもいい免許はあるんだからねとか、そっちにお嫁行ってるのはどうかなとか、こういうふうに人間的に考えられやすいですね。でもこの前これで終わりますけど、結婚式の時に昼宴のところでね、教会の中でやった、簡単にやったんだけど、奥の人はおめでとうございます、でも悲しいでしょうと、悲しいでしょうと、悲しいでしょうと、次々ついてて、まあ寂しいでしょうと、涙いっぱい出たでしょうと、私に言うんだね。まあ、スライドショーを 見せるでしょ。だからエイミーの小さい時からとか、今のケン先生でね、浜田先生の小さい時からの、まあ、それはある程度は大きくなったね、ああこの時代もあったねということ涙がある程度出るんだけど、私はみんなに、いや喜んでいます、本当に感謝です、そういうふうに導かれて主のため働ける、そういうふうになるのは嬉しいです。経済的にはこれから、人間的に言えばちょっと心配ありますけどでも基本的には、私はこの前の結婚式で普通のお父さんと違うと思うね、なんとなくみんな自分の子供ですから、他の家族のお嫁行けばもう自分に関係ないって、いや主がいるから主に持ちられるようなところにいてるから嬉しいです、感謝です。まあやりすぎがないように、牧師夫人になるのは、牧師さんになるのは大変ですから、健康の面でも十分気をつけるべきだとか、そういうことがやりすぎのこと多いから、そういう主のしもべはやりすぎる、やりやすいですね、多くの先生はそうなってるから、健康の問題多いと思う、まあそういうことを祈るんですけど、 でも感謝です。本当に先週は恵まれました。特にどういう警官式だったかというと、なんとなく家族と家族の間の警官式じゃなかったです。いい関係持ってるんだよでも浜田先生の何人かいましたか、先生というのは6人です。うちは全部で7人です。13人です。200人以上いました。どういうことでしょうか。大勢のはやっぱり教会の方です。そしてその涙出してる、悲しんでるのは私より多分船橋の教会員です。10年間はエイミーはそっちにいてた、学生時代からね。それでなんとなくうちのエイミーはそっちの教会の方々の娘みたいになったんだね。可愛がってて、そして成長させて、そして働くようになってて、その教会の働き場から離れていくと船橋の教会の穴がありますよ。なんとなくそういう風に見えたんだね。逆に清水の教会の方は嬉しいですだからほとんどの日本の結婚式の場合はこっちの家族はお嫁に行く方のは、ね、悲しいね、そっちの方が嬉しいねという、今度は教会で見えたんだね。でもどっちの教会にしても主に使える場所ですから、主感謝です。主のために一生懸命教会の方働いた。この前の結婚式やるためにね、昼宴もやっぱりお金がないから簡単にしましたけれども、でもよくやったんだね。感謝です。そういうところも見えた。そのそれぞれの教会の賛美もやったし、やっぱり動いてるんだね。感謝だね。私も子供のためにも、また教会のためにも、そういうふうに祈りましょう。4時半になりました。お祈りします。天のお父様、今日のちょっと変わってるやり方だけど、あなたの御言葉を勉強しまして、あなたの恵みいっぱいあるから、あなたの教えがあるから感謝です。あなたに使えるチャンスあることは感謝いたします。どうか知恵を耐えて、聖霊の身よって導かれて、競争なくて泣きよくできるようにどっか導いてください。主イエス様の御名によってのします。アーメン。